根本的な進化を求めるあなたへ、本質の理解を深める10の観点ということで、これからお話ししていこうと思います。今回は、0回目みたいなね形で、まあその本質っていうものは何なのか、本質から見えてくるこう世界ってどういうものなのっていうことをお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。まあ、僕自身はその本質っていうものを大切にしています。でその本質って言葉でね言いますけれど、実際本質って何かっていうのはわからないものだと僕は思っています。で人間っていう存在が本当の意味での本質にたどり着く、その本質の全てを理解するなんてことはできないと思っているんですね。でもその本質っていうものにこう少しでも歩み寄っていく、近づいていく、そこをより理解を深めていくっていうことが全ての人の方向性になってるようなね、気がしています。なのでこう意識的にそういう本質の方向にこう行こうとしなくても、全ての人は全ての経験を通してその本質の理解っていうものを深める、そういうね、営みにいるんだろうなっていうふうに思ってます。で今回はですね、その本質について少し、分かりやすくというか、僕なりの見解にはなるんですけれども、なぜ本質っていうものが大切なのかとかいうところをね、お話ししていけたらなと思っています。で、まあその本質っていうものを僕が大切にしている、理由っていうのかな、まあその本質っていう言葉自体もそうなんですけれども、もうざっくり、分かりやすく言うと、本質っていうものは全ての出来事だったり考え方だったり事象、本当に全てですね、全てに共通する原理原則、まあ、法則みたいなものだと思っています。なのでこの本質を分かってしまうと、より深く理解していくと、いろんな状況状態の中で、まあ、生きやすくなるっていうのかな、そういうような何か問題が起こった時でもその本質さえ、しっかり理解していけば、表面的なこう対処対応ではなくて、全ての事柄において共通する部分、共通する対応が自分自身で取れるようになるっていうことなんですね。で僕自身は合気道をずっと、やっていました。で相手がこういうふうに攻撃してきたらこう対処する、また違う攻撃方法でアプローチを仕掛けてきたらこう対処するっていう形で、まあ、見えてる、部分から言うと、いろんなその攻撃パターンに対して対処する方法形みたいなものは違うんですよね。でも、それは表面的に見えてる部分であって、本質的なところを理解するとみんな同じ対処の仕方になるということが分かってくるわけです。つまり本質的な部分を理解するっていうことをしていくことで、いろんな場面に対応できる自分が育つっていうことなんですね。で別にこれは合気道だけではなくて、全てのこう人間の営みにおいても共通するものだと思っています。で、その本質のヒントっていうものは、全ての現象の中に隠れています。だって現象っていうものは本質からこう生まれたもの、表現されたもの、現象化したものだから、その現象を紐解いていく、まあ深掘っていくと、本質に近づいていくことができるよっていうことなんですね。最初から本質をこうつかみに行こう、形のない本質を探そうとするんではなくて、 目の前にある形あるもの、見えているもの、触れれるもの、体験できるもの、その中から本質をこう導き出していくっていうことがとっても大切に、なってきます。例えばですね、そうだな、まあ分かりやすいところで言ったら人間関係みたいなところになるのかなと思います。人間関係がうまくいかないとかね、とても人間関係良好だとかっていうような、そこには関係性っていうものがありますよね。でこれは私っていう、まあ一つの子と、私以外の相手っていう一つの子との関わりの中で、うまくいっているって自分が思っている現象と、うまくいっていないって思っている現象があるよっていうことが見えてくるということです。つまり、関わり方によってその現象が変わるんだっていうことは、おそらくイメージしていただいたらわかると思うんです。だから私と A さんは、とっても良好だけど、私以外の B さんと A さんはすごく仲が悪いみたいなね、それは私っていう存在と B さんっていう存在が違う存在であるから、A さんは、まあ人によって対応が違うっていうのかな、関わり方が変わるっていうことが、その現象の違いになるわけです。つまり現象っていうものは、関係性の中で生まれているよねっていうような部分が見えてきたりするんですよね。でそこを深掘っていくと、自分の在り方みたいなものが、全て自分の周りにある考えたら状況、環境を作っているっていうことが見えてきます。なのでこう人に何かをこう要求する、求めるっていうこと、もちろんそれはね、信頼するっていう意味では、一つ重要な関わりにはなるんですけれども、その手前にあるのは、常に自分の在り方なんですね。どういう在り方で、関わるのか、関係性を持つのかによって、そこにある現象、その関係性の質感っていうものが変わりますよっていうようなね、ところが理解できてくる、分かってくるっていうことです。表面的ななんかこう、口喧嘩だったり、表面的なその親切にされて何かをくれるとか、そういう部分だけを、関係性、として捉えるんではなくて、もっと奥にある少し見えにくいもの、そこをねちょっとこう表面に見えている関係性の中からちょっとこう導き出してい、くということができた時に、現象っていう形あるものからちょっと見えにくい本質っていうものを、感じられるヒントがね、たくさん出てくるっていうことなんですね。で、そういう本質に目を向けていくと、今抱えている悩みみたいなもの、まあ、課題問題って言ってもいいのかもしれないですけど、そういうものが、どんどん薄れていきます。つまり本質っていうものが、もし、人間が本当の意味での本質を、理解できた瞬間に、全ての問題っていうものはその人からなくなるはずなんですよ。だって本質が見えてしまうと、その自分自身の悩みそのものが、なんて言ったらいいんだろうな、悩みという捉え方をする必要がなくなるんですよね。ちょっと分かりにくいかもしれませんけれど、そうですね、例えば、水っていうね液体がありますと。で土という、物質がありますと、これ全く違うもののように見えて、細かく細かく分解していくと、まあ素粒子的な部分までちっちゃくちっちゃく分解していったら、何の変わりもない、同じものになってしまうんですよね。ここには違いがもうなくなってしまうっていう感じだから、 何か A というものに問題を感じています。そこに新たに B という問題が生じました。でこれをこう紐解いていくと、問題と思っていたものが、全く同じものであって、問題ではない、と思っていたものの、例えば C っていうようなね、心地よい何かがあった時に、その C っていうものも分解していったら A と B と同じものであるというのが見えてくるんですね。つまりいいことも悪いことも、問題だと思っていることも、問題でないって思っていることも同じものであるっていうことが分かってくる。それをまあ深く理解する必要はあるんですけれど、自分の一時の感情っていうものに、判断基準を置くんじゃなくて、そういう本質っていうものを、冷静に見ていくと、心地悪さ、心地よさ、みたいなものの間には何の違いもないよねっていうことが分かってくるっていう話です。そうすると悩みっていうものが、本質を理解することでどんどん薄れていくっていうようなね、ことになっていくわけです。で、人間にとってはね、そういう悩みっていうものは誰しもが持っている、ものだと思います。これが完全に消えるっていうことを、全ての悩みから解放されるみたいなね状態であれば、まあ人間卒業っていうような、ことになるんだろうなと思うんで、人間として悩むっていうことはごくごく自然なことだよっていうふうにも思うんです。でもその悩みがね、やっぱりこう嫌だってもし、感じるのであれば、その表面的な悩みをどないかしようということよりもですね、その、悩みの根源となる本質っていうものを見極めていくことで、その悩み自体がね、ちっちゃく薄くなっていくっていうことにつながっていきますよっていうことを、ぜひ知っておいてもらいたいなと思います。で、そういう本質によっていろんなことが解決するっていうふうにね、なっていくんですけれども、とってもその本質っていうものはシンプルなんですよね。本当に本当にシンプルだと思います。なのでこういろんなこう課題問題に対する対処方法っていうものは、表面的な、手段は無数にありますよね。人間関係の課題であってもそうですし、そういうこうまあ料理みたいな技術的な、課題であってもそうですし、人間関係と料理の課題って全然違う解決方法じゃないですか。つまりその事象によって解決する手段っていうのが、無数に存在するわけです。でも先ほど言ったように全ての事象は、同じもの、こうちっちゃくちっちゃくしていくと同じものになっていく。で、そこにある対処方法というのも深めていけばいくほど、最初は100個、そういういろんな、対策方法みたいなものがあったとしても、それが、どんどんどんどんこう減っていく。前から100個でないと対応できなかった自分が、80個でもこれまでの、対応ができるようになる、80個でできていたものが、60個で対応ができるようになる。それが40個になり、20個になり、っていう形でどんどんどんどんその手段っていうものの数が必要なくなってくるという状態になっていきます。本質的な理解をしていけば。でも表面的なことを何とかしようと、そこに焦点が当たり続けていると、表面的なことを解決するための手段は無数に存在するので、無数にその解決策を学んだり探したりする必要が出てくるわけですね。でも本質を理解していこうっていう視点が、持てれば、そのさまざまな解決方法っていうのが、必要なくなって、これだけ、できるようになればいい、この一つだけできるようになれば全ての問題は解決するっていうことが分かってくるわけです。なので、 その一つっていうのが、まあ、分かってくる。まあ、最終的にその、一つにはならないとは思うんですよね。まあ、人間である限りその一つが分かってしまえば、うん、まあ、変な話、悟りみたいな、状態になると思うので、まあ、100個あったものが10個ぐらいになるみたいな感じに思ってもらったらいいと思うんですけれども、それぐらいどんどんどんどんシンプルになっていくっていうことです。だから本質にある、原理原則みたいなものはとてもシンプルなんですよっていうことをね、少し、覚えておいてもらえたらいいのかなと思います。で、そのシンプルになっていけばいくほど、感情っていうものにあまり左右されなくなっていきます。まあ、あの表面的なところに、意識が向いていると、心地悪い心地いいっていうようなねところが判断基準になったりとか、楽しい、嬉しい、あと、まあ、怖いとか不安だとかっていう表面的な自分の感情っていうものにこうフォーカスが当たることになる。つまり心地よさだったり、楽しいことっていうことを、善と思い、心地悪いことだったり、辛いことを悪みたいなこう切り分けをしがちになるっていうことなんですよね。そうすると心っていうものが穏やかでなかなかいられないんです。でもそういう感情に縛られないっていう状態を作っていくことで、今まで一つの出来事に対して、まあ一喜一憂していたところのその一喜一憂という、波ですね、感情の波の上と下の幅がどんどんちっちゃくなっていくわけです。だから同じ出来事を体験してもあまり、まあ言ったら、喜びっていうものもこう大きくはなくなると思うんですけれど、それに対しての、苦しみみたいなものも、大きくなくなるわけですね。でも、その時に、そんな楽しいっていうことを感じられないのはつまんないよねっていうような意見もね、いただくことはあります。もちろんそうだと思うんです。で、楽しさを別に求めるっていうことは悪いわけではないし、まあ、いいんですね。でももしその楽しいっていうことを、求めるっていうことはそれと逆の、同じぐらいの、ね、幅の、楽しくないっていうことも常にセットで、ついてくるよっていうことを分かった上でその楽しさを求める必要があるっていうことです。楽しいことだけが存在している世の中っていうのは基本なくてですね、自分の中で楽しさを求めるっていうことをやった瞬間にその反対の苦しさっていうものも自分自身の中で、認識する、まあ、生み出すっていうことをしないと、その求める楽しさっていうのは得られない。だから、もっと楽しく、もっと、心地よくっていうことをすればもっと、まあ、苦しく、もっと不快なっていうところの認識もセットでついてきちゃうわけです。だからそこの幅を自分なりにこう調整していくっていうのかな。だから自分に合ったその、感情の波の幅っていうものを自分自身で探してもらって、この幅であれば、自分の中でね、受け入れることができて、その、まあ、波の大きさを乗りこなしていけるっていうことであれば、その波の大きさで、まあ、楽しんで生きていけばいいのかなと思うんです。で、僕自身は、本質っていうところにとってもこう興味があるので、出来事っていうことに対して、あまり、一喜一憂しない自分っていうものをね、まあ、理想の自分と、しているので、まあ、だいぶとその感情の波っていうものがフラットになってきたっていうところが、まあ、ある。でもそれはこう好みの問題ですから、何がいいとか何が悪いではなくて、 まあ、自分自身に合った感情の波の大きさを、生きていけばいいんじゃないのかなって思うんですよね。なので本質っていうものを中心に置いて、そこにしっかり焦点を当てていくと、感情の波がちっちゃくなるっていうことです。そしてそのちっちゃくなるっていうことは、穏やかでいられるっていうことなんです。テンションが上がることもないし下がることもない、まあ多少の波はありますよ。でもそういう、こう激しいこう波ではなくて、穏やかな波の中で生きていけるっていうことになるんですね。なので、本質を大切にすると、心が穏やかに、穏やかな暮らしに、近づいていきますっていうことなんです。で、そういう本質を理解するための、まあ、ポイントとなる、要素、観点みたいなものを、10個とりあえずね、そういう10個に分けて、これから、お伝えしていけたらなと思います。で、僕の中で、まあ、一つずつ順を追って、お話ししていきたいなと思っていますので、まあ一つ目から、順番に興味がある方はね、聞いていただいて、一つ目聞き終わって、あ、次聞きたいなって思ってくれたら、二つ目をこう手に取ってもらってっていう形で、進んでいってもらえれば、すごく僕自身が、なんて言ったらいいのかな、その本質っていうものに興味を持っている、そして同じような本質っていうものに興味を持ってくれる、まあ、人とのこう関わりっていうものがやっぱり僕の中ではね、大きな刺激になるので、より本質を理解するっていうきっかけになったりするんです。なので、そういうね、こう1から順番に進んでいって、10まで、まあ、聞いてくれるような、方と、今後もね、関わっていけたら、すごく、お互いにとって、なんだろう、本質的な、あり方を探求できる、関わりになるんじゃないのかなって思ってます。別にその1個だけ聞きましたっていうことでも全然 OK だと思います。まあ、興味がないことをこうやろうとしても、こう自分の中にね、それがこう血肉にならないと、いうことにつながってしまうというか、そう、自分の中にこう留まらないので、別にそれが悪いわけではないんですけれども、今それを手に取る必要がないものに関しては、手に取るっていうことを多分しないことになるんだと思うんです。なので、もし手に取るっていうことを、まあ、1個でも2個でもしてくれたのであれば、僕にとってはすごく、このね、10個の観点みたいなものを、用意した、意味っていうのかな、があるので、嬉しく思いますので、まあ、よければ、1つでも2つでも、聞いていただけたらなと思っております。まあ、今回はね、まあ、0回目ということで、本質から見えてくる新たな世界みたいなね、ことを、少しお伝えさせていただきました。で、もし興味を持ってくださったのであれば、一緒に本質っていうものを深く、理解して、根本的な変化っていうのかな、表面的な変化ではなくて根本的な変化を、追求したいな、探求したいな、っていうふうに思ってくださる方は、1つ目、2つ目、3つ目と、進んでいっていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。それでは今回0回目の、本質から見えてくる新たな世界という、内容のね、音声、これで終わろうと思います。ありがとうございました。それではまた。